お元気ですか？3分間心のティータイム、徳本寺テレフォン法話、その第1256話です。お寺のイメージが私の中では覆されました。参加できたことに感謝いたします。これは先月徳本寺で行われた第16回テレフォン法話ライブのアンケートに寄せられたある女性の声です。ちなみにその方は友人に誘われておいでになり、これまでテレフォン法話を聞いたことはなかったようです。観光寺院は別として、お寺に対する一般的イメージは末光臭い、近寄りがたい、暗くて閉鎖的などあまりよくありません。死んでからお世話になるところと思われがちですが、生きている時にこそお寺に親しんでいただきたいのです。いつでも誰でもどこからでも仏の教えを聞いていただけるようにと、35年前からこのテレフォン法話を開設しています。それでもある種のもどかしさがありました。本当に伝わっているのだろうか。仏教語は聞くだけでは分かりにくいこともあります。そこでテレフォン法話ライブを始めたわけです。本堂でテレフォン法話を直に語りかけるものです。内容にちなんだ写真や言葉をスクリーンに映します。時には護衛下で法話の内容が深まります。何より法話にふさわしいピアノ演奏で臨場感あふれます。また3分間心のティータイムと歌っていますので、お茶の接待もあり、今回は途中でバイオリン演奏も楽しんでいただきました。涙を誘う話や笑ったりなるほどとうなずける話もありました。迫力あるバイオリン演奏で元気をもらった人も多かったでしょう。そう感じられるのは、元二美絶身二という六根、つまり目、耳、鼻、舌、体、心のおかげです。その知覚器官を柔軟にしておけば、仏の教えも体全体に染み込みやすくなります。知覚の構造は誰でも共通ですが、どのように判断するかは人それぞれです。芭蕉の耳に届いたセミは俳句にも残り誇らしいでしょうが、私が聞いたセミは日記にも残らず気の毒です。まさに六根清浄なれば、何を見ても聞いても的確な判断ができます。テレフォン法話ライブの最後の挨拶で、仙台市の高橋さんという92歳の女性からのハガキを紹介しました。今朝も食事の後片付けが終わり、一息入れてまずテレフォン法話を携帯から聞いて今日のことが始まります。日中もほっと一息、寂しさにやりきれなくなれば、救いの神にすがるように携帯を耳に当てて法話を聞きます。私のお守りです。ただ感謝です。テレフォン法話が皆様の日常の一コマとなり、柔軟にして清浄な六根を養えましたら幸いです。私のお寺らしいイメージは、六根を清浄に保つお手伝いをすることです。たまたまそれがテレフォン法話であり、テレフォン法話ライブなのです。お電話くださる方がいるからこそ続けてこられました。法話をお聞きの皆様こそがお寺や私にとっての守り人です。ここでお知らせいたします。10月のカンボジアエコー募金は2020回 ×3 円で6060円でした。ありがとうございました。それではまた11月21日よりお耳にかかりましょう。